QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。9月21日 QRL 第593回というわけでねございまして、ね、皆さんね、もう9月も本当にあの後半になりましたけどね、まあ、なかなかね涼しくならないのがね、残念でございますけれどもね、まあ、結構ねこのところゲリラ豪雨ね、本当ここのところ多いですけどね、降るときはもう本当信じられないぐらい降りますのでね、あちこちでね水の害が出たりとかですね、いろいろな問題が起こっておりますけどもね、いかがでしょうかね。まあ、そしてあの雷がねやはり、雷雨ということでね、アマチュア無線局の皆さんにとっては非常に、厄介なもんでございましてね、雷が鳴ってくるとケーブルを抜いたりね、電源プラグを抜いたりで、ビクビクしてるところでございますけどもね、まあ、私も同じようにね毎回雷が鳴ってくるともう速攻であのケーブルすぐ抜けるようにですね細工してあるんですけどね、そしてあの電源コード関係を全部抜いてこう宙に浮かしてる感じでね対応するんですけどもね、それでもやっぱり怖いですよね。はい、落雷事故をねいろいろと、知っているというねそういう現状もあるのでね、やはり、雷本当怖いので気をつけなきゃいけないですけどもね。はい、皆さんのところもねまだまだちょっと安心できないと思いますけどもね、まあ、雪国の方はですね冬に、雪が降る時に雷が鳴るというね、まあ、冬の雷って結構あるみたいですけどね、まあ、この辺り湾エリア方面ですとね、まあ、特にこの西東京市あたりではそういったことあまりないんですけど、冬の雷は結構ね怖いっていうのをねあの北陸とかですね雪の多い地域の皆さんから聞いたことあるんですけどね、まあ、何はともあれね気象状況によりですね、まあ、アマチュア無線もいろいろと、対策をしておかなければいけないということでね、まあ、飛雷対策も皆さん十分かなというふうに思いますけどもね、やはり最終的にはケーブルを全部抜いてですね、電源プラグを抜いて、無線機関係はですね全くどこにも接続されたとそういう状況を作る以外も方法ないというのがねありますけども、はい、そんなんやって憂いなしということですからね、気をつけていただきたいと思います。はい、というわけでねございまして、今日はですね、この後 QRV コーナーで、9月の25日、ね、来週月曜日からですね、新バンドプランがスタートするというようなことでね、そちらの状況をまずはお送りしたいと思います。 QRL 第593回スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーをお送りしたいと思います。というわけでね冒頭でお話をしましたが、もうすでにね皆さんねご存知かと思いますが、9月の25日来週月曜日からね、バンドプランが新しくなるというようなことで、もうすでに、これ発表になったね、時からずっとこの話はねいろいろと SNS そしてね、ローカルさんの皆さん方いろんなところでお話をね、お聞きになっているかなというふうに思うんですけれども、まあ、このバンドプラン、これがですね、大きく変わるということで発表があったわけでございますが、そもそもこの無線のバンドプラン、これは総務省が電波法令、これはですね総務省の告示ですね、これによって定めた総務省のバンドプラン、ね、これがあるわけですが、そして、 JAL ではですね、その総務省のバンドプランをもとに、実際の運用の状況とかですね、外国とのこう関係とか、さまざまなこの慣習等を踏まえてですね、JAL が設定しているこのバンドプランということで、一般的にはこの JAL のバンドプラン、こちらのですね、ものを使って皆さん運用しているというのがですね、現状ですね。はい。でそもそもこの総務省のバンドプランっていうのがですね、あるのはこれ総務省の告示今回第80号、無線局運用規則第258号の2、こちらのですね規定に基づき、定められているということでございまして、だここに決まっているですね内容っていうのはそれぞれのですね周波数帯の別、これは周波数バンドの周波数ですね、それと電波の型式とそれぞれの周波数、これが記載されているところなんですが、まあ、これ見ますとですねそんな細かく書いてないんですよね、大雑把に言うとこの A1A、 このつまり CW ですね、これの専用バンドはどこからどこまでだよっていうのと、その他は全ての電波の形式としかね定められてないんですよね。でこの中で、法令の中でこの全ての電波形式と記載のある中でもですね、尾行記載事項がですね細かくその表の後にですね付記されているというところなんですね。まあ、ただこれもですね、それぞれの周波数ごとにですね、一定のその内容でこう定められているだけであってですね、これがまあなかなかこのどれに該当するのかとかですね、その辺がなかなか分かりにくいというようなところで、それを分かりやすくですね、噛み砕いてですね、分かりやすくしているのが JAL のバンドプランということでございますね。はい。JAL のサイトとか見ますとですね、もう従来からこのバンドプランっていうのがね、いろいろありまして、これ結構下敷きになってたりとかね、いろいろグッズも JAL の方から出してるみたいですけど、色別にですね、それぞれ分かりやすく書いてあるというのがね、このバンドプランということになるわけですよね。はい。で、これがですね、今回の来週月曜日ね、9月の25日から、変わりますよというようなことで発表があったということですね。発表というかね、もうだいぶ前に発表されてまして、そのいよいよこれがスタートするというようなことでありますね。はい。で、これを見ていきますと、まずはどんなことがあるかというと、まあ、特にね HF 帯とか含めてですね、だいぶこの内容が分かりやすくなったっていう感じでしょうかね。まあ、例えば 1.8、1.9 メガの場合ですと、総務省の告示ですと1830から1875、これが専用周波数帯幅が 500Hz 以下ですというふうに変わりました。でこのあたりはですね、FT4 とか FT8、 いわゆる今流行りのですね筐体機のデータ通信が多く行われているというようなところからですね、JAL のバンドプランでは CW と、筐体機データ区分というふうに記載がされているはずでありますね。それから 1.9 メガ、1.90、7.5、それから 1.91、2.5、この周波数についてはですね、今まで CW と筐体機データというふうな区分でしたが、このほど決まった内容としては、筐体機すべての電波形式というふうになります。で周波数帯幅、これが 500Hz 以下ということですからね、さまざまなデータ通信に使えるようになりますよね。はい。これがですね、非常にいいと思います。まあ、ただですね、画像通信など可能なんですけど、500Hz 以下のすべての電波形式ということですが、SSB や AM、これは 500Hz 以上になってしまいますので、音声通信関係はこれまで同様に、実質はこの周波数では無理ですというようなことになってますね。さあ、そして 3.5 メガあたりですと、なんと嬉しいことに CW の専用区分がですね、10kHz 広がってるんですよね。はい。今までは3520までだったんですが、3530までが CW で広がっています。まあ、3.5 メガでね、やっぱり更新コンテンツとその他でですね、結構賑やかになっちゃいますからね、はい、その辺の周波数帯も変わっていくんだと思いますけどもね、こういったところが変わってきます。まあ、それからですね、各バンド、特に短波帯等でですね、外国のアマチュア局とのデータ通信に使えますよという記載、これがずっとありまして、FT8 等でですね、標準周波数で JA 同士の更新ができなかったりというような制約があったんですが、これがですね、いよいよこの全電波形式でですね、この内容が、記載がなくなりましたのでですね、国内外問わず更新することができますというようなことになってますね。はい。 まあ、この辺も運用をですね、実際にこう行う際にはですね、やはり注意が必要ということでございますけどもね、まあ、例えば今まであの周波数帯によってはですね、海外局との交信の、専用の周波数で、国内局がずっと呼んできているという状況をですね、よく体験された方があると思いますがね、まあ、そういった方に対しての応答もまあできることはできるということですね。まあ、ちょっとこのあたりはね、周波数も狭いところですから、住み分けが必要なのかなという気がいたしますね。はい。まあ、7メガヘルツにおいてもですね、このあたり同じでございまして、その7045から7100まで、これが外国のアマチュア局とのデータ通信に照することができると。これの記載がなくなりましたので、国内問わずデータ通信で使うことができますよと。そういうことになりますね。はい。それから10メガはですね、CW の専用区分、これがね、10kHz 削られてしまいまして、今まで、10.13 まで出れたんですが、10.12 までの変更と。これがね、CW 専用バンドです。それから、10.120 から 10.150、 これがですね、筐体機のすべての電波形式ということで、これは周波数帯幅が 2kHz 以下のすべての電波形式ということになります。で、 2kHz 以下ですので、やはりここもですね、 SSB や AM の音声通信は難しいということですね。はい。ということで、まあ、あと他14メガとかですね、18メガ他のバンドもそれぞれあるんですが、やはり、それぞれ今まで外国のアマチュア局とのデータ通信に照することができる、この記載がですね、なくなっているんですよね。まあ、従いまして、国内外問わず、標準周波数でも、まあ、FT8 等の標準周波数ですね、こういったところでも、更新をすることができるようになっているということなんですね。まあ、ただですね、これ、珍しいところが出てたりね、するときには非常に混雑もしますので、このあたり、いくら JA 同士更新できるとは言ってもですね、やはり、バンドの状況をよくワッチしてですね、運用されるという、こちらは基本的なことかと思いますけどもね、ご注意いただきたいなというふうに思います。まあ、全体的に見ますとですね、やはり CW のですね、周波数帯が削られちゃってたりとか、まあ、一部 3.5 では広がっていますけどね、まあ、そういうようなところもありましてですね、今後ちょっと運用にね、気をつけていただかないとなりませんのでね、まあ、詳しくは JAL の方でですね、発表されております、バンドプラン、これ PDF にしてね、ダウンロードもできますので、印刷をしましてですね、シャックのところにですね、貼っていただくというようなことでね、いいかなというふうに思います。まあ、全体的に見てですね、今まではその交代機の電話、電信、画像とかですね、まあ、いろいろと細かく書いてあったのが、さらっと全電波形式というふうにね、書き換わってますんでね、いろんな形で運用の仕方がね、変わってくると思います。まあ、VUHF ね、144、430、1200あたりもですね、やはり同じように変わっています。特にこのデータ通信、このですね、表記がですね、だいぶ変わっておりますのでね、ご確認いただきたいというふうに思います。まあ、最近ではね、その他の周波数ね、1200メガ以上、2.4、そして 5.6、10.1 などの周波数もですね、基本的にはバンドプラン、これ全部決まっておりますんでね、最近では、ICOM さんから市販の無線機が出たりしていますので、これから運用者もね、どんどん増えてくると思いますけどもね、まあ、これから新しく初めて運用するバンド、ね、そういったところではですね、まず、やはり、他局が運用している状況をまずね、よくワッチしていただいて、このね、バンドの区分け、こういったところもですね、この表と照らし合わせてですね、バンド逸脱しないようにご注意をいただきたいというお願いでございます。はい、ちょっとね、時間がね、いっぱいでございまして、詳しくお話できませんでしたけどね、またこのバンドプランについてはですね、引き続き、かいつまでですね、番組の方でご紹介できればというふうに思います。というわけでございまして、来週月曜日からの新バンドプランについての、概略をお送りいたしました。はい、それではね、この辺で一息つきまして、楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、久々かな、A ちゃんのですね、セプテンバームーン、これをね、お送りしたいと思います。まあ、9月の楽曲ということでね、今月はお送りしておりますけどもね。まあ、気がつきましたらね、今月は7、14、21、28なんですよね。今更気がつきましたけどね。はい、楽曲とは関係ありませんけどね。はい。 A ちゃんあれですね、もう年齢も70過ぎてね頑張ってるんですけど、先日富士ロックフェスティバルの方にもね出ておりましたよね。皆さんノリノリで盛り上がっておりましたけどもね、はい、だいぶね、お元気そうな様子ね、久々にテレビでね拝見しましたけどもね、はい、最近ちょっとライブ行ってないんでね、今度はね行きたいなというふうにね、思う限りでございますが、はい、今日はそんな A ちゃんのセプテンバームーンをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーお送りしたいと思います。
また無
線、ショートブレイクがねこの後入りますんでね、ちょっと短めでございますがねお送りしたいと思います。今日ご紹介する方はですね、JR7DGS、高市さん QT 一応ちょっとお書きになってないですね。浦島太郎状態ですが少しずつ感覚を取り戻しつつあります。電信がメインで30年以上前やってたんですが、コマーシャルの関係で南米やマレーシア、最後はハワイ、海外にずっと赴任をしていて、運用しておりませんでした。仕事関係でようやく JA に戻ってこれたので、無線を再開しようということで始めてみました。電信がメインだったのですが、実際に聞いてみて30年のブランクがあるのかと思っていましたが、意外と頭にスラスラ入ってきて受信ができたのには驚きましたということでねご記載いただきました。海外の方では何度も運用しようということでいろいろ検討していたのですが、手続きや何やらで大変面倒くさくなり受信のみですということでねお書きになってますけどね、はい、ありがとうございます。海外赴任長かったですね、30年ということでね、かなりねお仕事長かったようでございますが、国内の方にね戻られてきたということでございましてね、おめでとうございますと言うんでしょうかね、じっくりと、ね、無線を再開ということでございますが、そうですね、30年経つとやっぱり浦島太郎状態になってしまいますよね。この最近のね FT8 とかですね、新しいモード、そしてね、新しいバンドも増えたりいろいろしてますからね、だいぶ変わってきて驚いてるのかなというふうに思いますが、CW がですね非常に、この忘れなかったっていうのはすごいですよね。やはりあの若い頃にですね、CW を覚えて運用していますと、まあ、しっかりこのね、言語というかね、の一つとしてもう身にしっかりついているんでしょうかね、やはりね、意外とあの少し慣れるとですね普通に受信ができるというのね、いろんな方はねおっしゃりますよね、はい。高市さんもですね、やはり30年のブランクを感じないということですからね、素晴らしいですよね、はい。まあ、CW の方はですね、やはりこの何年経ってもですね、このアマチュア無線のモードの中の一つとして、存在してますからね、まあ、あの業務局の方ではですね、特に短波帯等では、船舶無線等ではね、花形あのもう CW ね、モルス号を使った通信というのが行われていたんですが、今はもうほぼなくなりましてですね、まあ、残念ながら、アマチュア無線のみとなってしまったということでね、まあ、業務のオペレーターをやってた方もですね、CW でやっぱり打ちたいということでアマチュア無線をやり始めるという方もですね少なからずいらっしゃるということですからね、はい。CW はさすが素晴らしいですよね、はい。というわけでございましてね、高橋さんどうもありがとうございました。また CW のね復活状況をお聞かせいただきたいと思います。はい、というわけでございまして、この後はショートブレイクコーナーになりますので、本日59以上でございます。
もう先に寝るよ。ショートブレイク。
すいません、もしよろしければお話伺いたいんですけど、あの QRL っていうあのラジオ番組のものなんですけど。
そうなんですか、はい、
嬉しいですか。
はい、何か分かることであれば、
あの女性だけのアマチュア無線クラブ、はい、JLRS ということで、もう向こうの方からちょっと見て、
見えました
と思って今ちょっと近づいて。
なるほど、
はい、んですけど、
う
す、
ね、もう60年を超す歴史のあるあの、はい、マイルだけのクラブで全国組織です。
はい、大体、はい、
はい、あの今のところですね、多い時はもう500名を超そうだったんですが、現在は国内が100、111、それから DX って外国のメンバーがまだおりまして38局、そんな構成の ワイルクラブです、はい、
このどうでしょう、このやはり女性でアマチュア無線される方って少ないです。
ですね、以前はあのご主人がハムを始められて、で家族としてあの奥さんも一緒にあのコールを取るとかそういうのが多かったんですね。でも最近はあのご家族関係なくあの興味があるというあの女性だけ、若い、まあ、若い方がほとんどですけどね、あの取ってみようということで割とそういう方があの増えてますね。それからあとは昔やりましたという方で、中学高校時代にクラブでやったんだけど、あのいわゆるカムバックハムっていうか、そういう方もあのいらっしゃいます。
カムバックハムっていいですね、なんかね、じゃあ結構増えてはいるんですかね。
そうですね、あの年齢的にどうしてもあの活動が無理な方はもう自然とあの退会されますけど、最近はそういうカムバックハムプラスあの、まあ、あの理系の女子が増えたせいか、若い方でハムに興味を持ってやってみてコールを取ると。で今あの e ラーニングとかジャードでやってるそういうものもね、あの我々の頃は国家試験だったんですよ。だからもう勉強して受けに行くという形だったんですが、あのその e ラーニングっていうのはあのお勉強講習を受けながらお勉強してっていう形で、割とあの取りやすいあの方法もにもなったと思いますね。
今後どうなっていったらもっといいなって思われますか？
そうですね、あのエリアによって違うと思うんですよ。ワンエリアの場合はあの集合住宅が多い、それからあの高い建物が周りに多い、あの無線化にとっては非常にあの厳しいハンディキャップがあるような気がします。ですから出る電波あのバンドによってもあの使えるのか使えないのかっていうのもありますね。だから地方エリアの方は羨ましい、
あ、
そう私たちは思ってます。だから、まあ、あの地方エリアの方は曲が少なくてっていういろいろね逆現象もあるんですけど、でもやっぱりあの4級3級取られてもうちょっとあの自分の電波をあの遠く飛ばしてみたいなっていうところまで来てくだされば、多分自然と HF 単位の、 あの、ね、期待というか希望も出てくるんじゃないか。それにはやっぱりあの東京とかにあのこういう都会で難しいのがあのそういう条件ですよね。アンテナを上げるため の、 あのなんていうのかな、上げようと思えばパッと上げられないという条件がどうしてもそれが乗り越えられないという方もいらっしゃいますが、最近はあのアパマンハムっていいまして、そのあのマンションとかでもなんとかこう工夫してアンテナを出してやろうという方も結構あのアンテナも増えてますよね、そういう便利なね。だから便利なものを使ってそれでもアマチュア無線を楽しもうという方はたくさんいらっしゃるので、今後もあのコミュニケーションのツールとしては絶対伝わることはないと思います、はい
ね、はい、ありがとうございます、はい、ハムフェアの今回こういうあの女性がねすごいこう、はい、フィーチャーされた感じのチラシでしたけど、はい、いかがですか？
そうですね、あのアマチュア無線 のコールセンター持ってる方いっぱいいるはずなんです。ところがやっぱり女性の場合はあのお空に出るあの方が少ない、そういうことで私もいろいろ例えば日曜だあの毎月第2日曜日にあのワイルシーキューデイっていうイベントを組みまして、メンバーが全国におりますので斜めがメインなんですけれども、あの30分くらいの間隔で短い時間でずっとつないで刺激を出すとか、できるだけワイル局があの声を出せるあの出しやすい環境と、それからあの若葉プロジェクトといいまして、あのビギナーの方たちをどうやってやればいいかというところでお手伝いして一緒に勉強しようとか、そういうプログラムを今組んでます。
はい、
とかワイルさんの声をもっとねあの響かせたいです。
ありがとうございます、はい、え井上さん、
はい、今あの副会長やっております井上です。
ありがとうございました
、はい、ありがとうございます、今後ともどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、というわけでございましてね、本日も聞きいただきましてありがとうございます。あっという間のエンディングでございますけどもね、まあ、このバンドプラン今日ね、さらっとね概略だけお話ししておきましたけども、まあ、全ての電波形式ね筐体機全ての電波形式特にね HF の方 基本的にはこれ電信専用バンドはもちろんあるんですけど、バンド中どこでも電信は出れるっていう、そういうことでもありますよね。はい。まあ、ただ実質電信専用バンドというところでね、運用されている方ほとんどなんですけどもね。また他局にいくらね出れるとは言ってもですね、まあ他のモードもそうなんですが、他局に渾身を与えるとかですね、運用上好ましくないというようなところがあると、やはり全電波形式とはいえでもですね、やはりいろいろと注意しなきゃいけないということでございますよね。はい。まあ電信好きのね、人にとってはですね、どこでも出てもいいでしょうよっていう、そういうこともあるんでしょうけどね。まあ以前7メガがですね、バンド拡張して 7.1 から 7.2 まで増えた時に、7.1 のちょっと上あたりで一時 CW で結構皆さん更新してた時期ありましたよね。はい。まあ今はもうさすがになくなっちゃいましたけどね。はい。もう少しね、空いてる周波数がたくさん広いバンドであればね、上の方で CW で更新してもいいんでしょうけど、まあ、やはり、そういったところで CQ を出しても応答していただく方がですね、いらっしゃるかどうかっていうのがありますし、またね、高い方の周波数、特に 10m あたりですとね、FM モードとかね、そういったところで、ね、更新になったり、いろいろと、いろんなモードがですね、ごちゃ混ぜに全電波形式だからといってですね、出てしまうと大変なことになりますんでね、まあ、この辺もやはり皆さんのモラルが必要ということでございますよね。まあ、それから、7メガとかもそうですし、低い方の周波数、SSB は最近はぴったり 3kHz ずつ皆さん出てますよね。はい。大昔はアナログの VFO でね、バニアダイヤルですから周波数もいい加減だったところがあるんですけど、今はぴったり 3kHz 以下で、それに合ってないとなんかちょっと怒られたりなんかする時もありましたけどもね。はい、これも時代なんでしょうかね。はい、綺麗に並んでんのはいいんですけどもね。はい。まあそんな感じでございましたけど、だいぶバンドも変わってきました。はい、というわけでございましてね、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた来週お会いしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。